Spinner。
味な副音声ボイスオブフード、平野咲子のポッドキャスト味な副音声ボイスオブフード第26回目始まりました。この番組は365日食べ物のことしか考えていない食のしもべことフードエッセイスト平野咲子が毎回テーマに上がるフードについて熱く語り、音楽のライナーノーツみたいに、美術館の音声ガイドみたいに、食をもっと面白く深く味わうためのトークをお届けする番組です。今回のテーマは決めるぞベストオブフライドポテトです。はい、今回ともしかしたら次回も盛り上がっちゃったらなんですけれども、フライドポテトの回です。嬉しさが声ににじみ出てしまっていると思うんですけど、私はとにかくフライドポテトが大好きで大好きで、もう高校時代はあまりにポテトを食べ過ぎているせいであだ名がポテトだったんですけれども、本当に毎日ポテト食べてたんですよ。それでポテトって言われてました。あとね、私の愛用してるビュリーっていうメーカーの串があるんですけど、それ名前を印字できまして、まあ普通イニシャルとかね、あとサキコとかね入れるんですけど、私はポテトって入れてもらっておりまして、めちゃくちゃ素敵な店員さんを動揺させました。はい。で、好きな食べ物何ですかって聞かれたら、まあほぼほぼフライドポテトですっていう風にきりって答えるようにしてるんですけれども、まあ、揚げた芋なら何でも好きで、天ぷらも、まあ、大学芋もハッシュドポテトもポテトチップスももう何でもどんとこいっていう感じなんですけれども、やっぱりフライドポテトといえば、こうファストフードというステージにおけるハンバーガーの名脇役としての長年の功績がありますから、今回はですね、ファーストフード店で出会えるフライドポテト様に限定をしまして、なんと8種類わざわざお越しいただきましたので、それぞれの魅力だったり疑問だったりっていうのを改めて味わい尽くした上で、ベストオブフライドポテトっていうのを独断と偏見で決定したいと思います。平野的にというかポテト的にはもう本当夢企画でですね、もう今目の前に何名かいらしていただいているんですが、もういい匂いすぎてもう深呼吸がはかどるはかどる、もう嬉しすぎる状態なんですけど、ただ正直なところ買いに行ってからまあ少し時間が経ってるものもありまして、ちょっと芯に近づいている方もおられるんですけどね、まあ生前のカリカリ生き生きとした姿を忍びつつ思い出しながらいただいていきたいなと。まあ、私死んだ炭水化物というか冷めたフライドポテトも全然大好きなんで問題ないんですけれども、まあそんな感じでフライドポテトを一堂に会したいという私の願いが叶っている現在進行形のポテト会、お楽しみいただければと思います。はい、どんどんやっていくぞ。ではエントリーナンバー1番、マクドナルドのマックフライポテト M サイズ280円。はい、もうこの赤いパッケージに入ってね、8組いるんですけれどもね、俺が主役ですが何かみたいな顔してね、私の方じっと見てるんですよ。いやすごいですねこれ本当に、説明読みますね。外はカリッとゴールデンブラウン、中はホクホクとベイクドポテトのような食感、こだわり抜いたマクドナルドのベストセラー。はい、マックフライポテトR って書いてあるんだね。右上には登録商標マークの R までついておりまして、こうなんか他に私は染まらないっていう感じのオーラがすごいんですけど、あーマックのポテトの匂いだもうみんな聞いてるだけで思い出せると思うんですけど、今マックのポテトの香りを嗅いでますよ平野はいただきます。うん、この細さね、シューストリングっていうカットのされ方でめちゃめちゃ細くて、 ちょっと今若干カリッとしてる、若干カリッとしてちょっとヘニャっとしてる、結構私このカリヘニャの状態好きなので結構いい状態なんですけれど、そこにこのマックの香りね、マックのポテトの香りが鮮烈に広がっておりますよ。いやーやっぱうまい、うんうん、マックのポテトってさ、この最後に残ったカリカリのさかけらすらうまいよね。あれ最後すごい必死に取り出すもん。この他のポテトでは埋めることのできないある種のカリスマ的中毒性やっぱありますね。だからね、正直これもはやフライドポテトじゃないんですよね。マックのポテトなの。なんかローランドみたいな感じ、俺か俺以外かみたいな、そういう私が食べたいのはポテトではなくてマックのポテトであるみたいな、そういう孤高の存在なんだなっていうのをやっぱちょっと今再確認させられてますね。なんかさ、つわり中のニープさんがさ、あらゆるものは食べれないし揚げ物は愚かな状態なんだけど、マックのポテトはなぜか食べれるみたいな、マジックポテトって呼ばれてるらしいんですけど、いやなんかマックのポテトのこの謎さってありますよね。だからなんかポテトらしさがあるかって言われるとあんまないかもノットポテティっていう感じなんですけど、でもマックのポテトっていう感じですよね。あと揚げ上がりの音が、サインの音わかります？ティリリティリリって音私音聞くとやっぱすごい興奮しちゃうというか、もう朝起きる時のアラームにしたいもん。なんかあれが朝鳴ったらさ、あ、ポテトって絶対寝坊しないで済むと思いませんか。はいではエントリーナンバー2番、ロテリア。ロテリアのフレンチフライポテト単品 S187 円。こんにちは、こんにちはロッテリアね、はい、説明読みますね。サイズが大きくフレンチフライポテトに最適なアメリカ産ラセット種のジャガイモを主に使用、高温で揚げることで表面はカリッと中はホクホクなポテトに仕上げています。ということでロッテリアはフライドポテトね、カットの仕方で言うとマックと同じシューストリングポテト、細細系ですね。いただきたいと思います。うん、あ、これ止まらないやつだな。侮るなかれよロッテリア、これ結構うまいよ。マックよりね茶色い、多分マックより長く揚げてるかマックより高温で揚げてるかだな。これ多分揚げたてで食べたらすっごいカリッとしてて、なんかふわふわだと思う、ていうかそうだった気がする。マックみたいな個性はないんですよ。いわゆるマック味みたいな個性ないんだけど、だからこそ芋本来のポテティな味わいが宿っているこれね推測でしかないんですけど、多分ロッテリアってフルポテっていうフレーバーつけられるやつも展開してるんですよね。だから多分そこに対応すべくっていうのもあって、プレーンは至ってシンプルな味に落とし込まれているんじゃないかなと思います。で塩がキリッと効いててね、芋の味もガツンとくるんでね、これ結構いいな、マジ侮るなかれロッテリアですよ。はい、今結構グイグイ来てますロッテリア、美味しい。てかロッテリアのパッケージ可愛いな、なんかマックが赤ならばロッテリアは白っていう感じで、紙の結構しっかりしたパッケージに入ってるんですけど、絵文字みたいな目玉焼きとかエビとか玉ねぎとかチーズとかのイラストがいっぱい描いてて、あと今知ったんだけどロッテリアのキャッチコピーってお家の居心地なんだね。なんかチャーミングですねロッテリアって、可愛いですね。だってマックのポテト I am loving it とかさ、めちゃくちゃストレートでこう強いタグラインって感じなんだけど、お家の居心地って、なんか何にでも言えるなみたいな感じがいいですね。なんか好きになりました、さらにロッテリアのこと。ではではどんどん行きましょうか。エントリーナンバー3番、ファーストキッチンフレーバーポテト焦がしバター醤油味ポテト M サイズ290円です。はい、袋に入ってやってきた唯一の存在なんですけれども、カシャカシャいい音がしますね。 ていうか匂いがすごいの、あのフレーバーポテトだからさ、すごい匂いで、あの今私を威嚇してきているんですけれども、説明読みます。焦がしバター醤油の後を引く焦がし感とほんのり甘く香ばしいまろやかな香りを表現。甘くコクのあるバターの風味が広がり、ポテトの味を引き立たせます。はい、ちょっと開けます。うわーすごい、もう全然フライドポテトの世界の匂いじゃなくなっちゃってるからね。もうこの焦がしバター醤油の匂いに今すべてこの世界が包まれております。まずいただきますね。うわー、めちゃくちゃわんぱくな味、めちゃくちゃ盛って盛って盛りまくったギャルメイクみたいな味ですね。これはすごいな、パンチ効いてるな。もう 100m 先からでも見つけられる、うん、君のことはいい意味でも悪い意味でも。でもめちゃめちゃ美味しい、これたまらない。うん、うわー、これはこれですごいですね。やっぱりね、ファストキッチンといえばフレーバーポテトなわけですよ。もうね、グランドメニューのポテトのコーナーの名前がフレーバーポテトっていう名前になってて、いろんな種類のポテトが、例えば今だと磯五郎ポテトジャガバター味、炭火カルビ焼肉味、濃厚ジャガバター味、博多明太子味、チキンコンソメ味、そして焦がしバター醤油味であって、その中にプレーンかっこ塩っていうのがあるのね。だからそのプレーンがあってフレーバーポテトの展開もありますよじゃなくて、フレーバーポテトの中にプレーンもあるっていう、このどれだけファーストキッチンさんがフレーバーポテトを大事にしてるかっていうのをまず皆さんには知っていただきたいっていう感じですね。でもデフォルトでポテトに味付けていきますっていう、この森に持っていくスタイルをですね、調べたところ、始められたのはなんと誕生1996年っていうことですね。ハンバーガーはいろいろ選べるのに、ポテトにはなぜ種類がないのという疑問から新しいメニュー作りを始め、試行錯誤を重ねて完成したのは、香り豊かなバジルとガーリックパウダーをまぶしたバジルポテト。美味しそう。第1回目の初期作品バジルポテトだったらしいんですけれども、それまで塩味だけだったポテトに袋を振って味をつけるという新しさ、面白さ、美味しさが受けて大ヒットしたと。それからファストフード界に数々のフォロワーが生まれる中、味付けポテトのパイオニアとして毎年数品ずつ新作を発表しておられるということで、私は特に焦がしバター醤油味好きですね。この今ね、夏祭りもいろいろやれない時期ですけど、お祭り感ぶち上げみたいな感じの美味しさなんですけれども、このね、ある意味でガラパゴス的な進化を遂げているポテト、非常に愛おしくないですか。なんかファストキッチンってそういうところあるなって思って、ディップソースもすごい選べるんですよね。カウンターがあって、そこにディップソースがバーッと置いてあって、からし明太マヨソースとかガーリックマヨソースとか置いてあるんですけど、それ好きにかけて、ここでもう持ってるのにさらに持ってくれみたいな、もっとアレンジしてくれっていう、この森に持ってこそ輝くギャル魂みたいなものを強く感じさせますよね。もうすっぴんなんてさらしてたまるかっていうね、このギラギラした眩しさ非常に感じております。でもね、その味をポテトに求めるのかっていう、結構数奇な味わいのバリエーションもたまに展開されてましてね、私が今まで見た中で超謎だったのはカレーうどんポテトですね。カレーはわかるのよ、カレーはいけると思うんだけど、うどんはポテトでは表現できないじゃないかっていうのが私の見解でありました。これからも木をてらいまくっていただきたいですね。みんな違ってみんないい。はいじゃあ次、細々系のさらなる異端児いきましょうか。エントリーナンバー4番、バーガーキング、バーガーキングのチリチーズフライ360円です。はい、すごい、なんか ちょっと毛色の違う感じできましたよ。こちら、説明書きを見ますね。11種類のスパイスとゴロゴロ食感のビーフ 100% ひき肉を使用した本格チリビーンズソースにコクのあるチェダーチーズを合わせた贅沢な味わいというわけで、パッケージもですね、ちょっと四角い容器になってまして、フライドポテトが敷き詰められた中に、チリビーンズソースとチェダーチーズをぶち込んでおられるということですね。開けると、わー、このね、ギョッとする容姿って言っちゃっていいのか分かんないんですけど、めちゃめちゃビジュアル的にはなんかフライドポテトの上にチーズと茶色い塊がドゥンって乗って固まっているという状態でですね、なかなかワイルドな見た目になっております。いただきますね。わー、これはね、もうフォークで食べなさいということでフォークはついてきてるんですけど、すごい、もうすべてが固まっているよ。もう20ポテトくらい入ってるんですけど、20ポテトで1ポテトみたいな風にカウントしていただけますかみたいな感じになってるんですけど、今頑張って剥がしてチーズとチリビーンズとポテトがちょうどいい感じに染まっているところをいただきます。うん、これはね、ギョッとする見た目に関してギョッとするほどうまいですね。うわー、やっぱね、ずるいですよ、このチリビーンズソース。めちゃくちゃ美味しいじゃないですか。スパイシーでさ、肉感もあるしさ、豆もしっかり入ってるしさ、その旨味を全部ポテトが吸い込んでね、受け止めてる。めちゃくちゃうまいっすこれね、2020年の発売なんですけど、それまではバーガーキングチーズシーフライっていうチーズとミートソースが絡まるポテトで、私はこのデブすぎるコンビにですね、非常に注目して結構食べてたんですけど、気づいたらミートソースが本格チリビーンズソースになってたんですね。いいですね。なんかこの、もはやフライドポテトはサクサクしてあるべきだみたいな食感をガン無視してチーズとソースを絡めていくスタイル、もうフォークで一気に頬張って、本当おデブ三兄弟って感じなんですけど、なんかスカッとする、すごい炭酸も飲みたい。非常にストレス解消になるんじゃないでしょうか。もうなんならポテトもさ、この固まってるついでに5本1束みたいな感じでもごもご食べていきたいっていう感じで、なんかめちゃくちゃ元気になる味だな。
味な副音声ボイスオブフード、
はい、というわけで細ポテト今4つできたところなんですけれども、ちょっとまさかのタイムアップということで、一旦前編後編分けましょうということなので、次回はですね、太ポテト4選いきたいなと思っておりますが、今回は細ポテト4選というところで一旦おさらばという形になります。はい、終始ニコニコしている平野の声が伝わったでしょうか。本当にフライドポテトが好きなんです、すいません。というわけで、平野咲子が届ける味な副音声ボイスオブフード、次回も食べ物への愛を声にしてお届けしていきます。平野咲子でした。あー、お腹すいた。